はい、皆さんこんばんは。10月もね、半分を過ぎて、なかなかね、もう円安もどんどん上がっていく一方ですけどね。ただこれね、やっぱり円安はね、今の円安は多分いい方向にね、相当向いてるかなっていう感じはしますよね。まあなぜかっていうと、これ円安になるとね、日本の景気っていうかね、ドルでね買ってたものが、まあ、値上がりしてるわけですよね。まあ、単純に言っちゃうと、今 30% オフぐらい、アメリカで買うのと日本で買うのと 30% 安く日本で買える、まあ、そんなような状況なんですよね。で、国もね、ドル建てでね債券を持ってるんで、これがね40兆から60兆と言われてますから、本当にね1円上がると何千億円って変わってくるんですよ。まあ含み益ですけどね。だから、まあ実際には手元にはないお金ですけどね、利息みたいなもんです。その段階で、換金なりをするとそのぐらいの含み益が出るよということですから、一概にね儲かってるとは言えないんですけど、なんだかんだと言ってこの円安に触れれば触れるだけね、国内総生産 GDP ってですね、あれは上がると言われています。 GDP が上がるということは、企業の所得税がね、所得税じゃない、法人税が来年度は上がるということです。まあ、税金がね、国に入る税金が上がる、税収が増えるということなんで、もうこれはね確実にこうなってるんですね。ただ私たちみたいな一般な庶民はね、まあそういうドル建てをね、持ってるはずもあまりなく、あってもね預貯金ぐらいかなというふうにね思います。Google のアドセンスとかね、 YouTube 収益をもらってる人は今ね147円ぐらいですか、まあ、この辺で生産する方がいいということですね。 30% ぐらいね、本来であれば1万円しか入らないところが1万4000円入るということですからね、まあ、120円ぐらいだったらね 20% ぐらいかもしれませんけどね、まあ、こういうことがね、今までやっぱりあるんですよね。だから日本円を持つ以外にもね、外国の、預貯金を持ちましょうなんていう宣伝をするわけですよね。ただまあいつね上がるかわかんないし、いつ下がるかもわかんないから、まあ、この辺は本当に慎重にね、やっておかなきゃダメかなと。一時期ね民主党政権の時には1ドル80円ぐらいになりましたよね。逆転現象ですよね。日本人は海外に行っても100円で買えるものが1ドルで買えるものが80円で買えたわけですから、今だとね140円出さないとそれが買えない、1ドルね。そうなると60円の差になるっていうことですよね。まあ、ただ円安になると一番のデメリットはエネルギーですね。エネルギーと小麦、まあここはね輸入に頼り切っているんで、この辺はまあ直撃をすると。ただ石油会社はね、右から左で買う時の大量のお金は必要だけれども、そこは言うなればね手数料商売ですから、そんなにこうマイナスになるっていうことはないわけですよね。で結果的に消費者がその分を、高いガソリン、高い灯油をね使わざるを得ないという形ですから、まあここにね、岸田総理ことキッシーがね、どういう政策を打ってくるかって今やってますよね。まああまり期待はねみんなされてないと思います。もうキッシーがね何をするのかっていうのはもうちょっとねわからん。まあ財務省のポチですからね、財務省の言いなりですから、まあそもそもねそういうところに生まれてきてる人なんで、親戚がね財務省だらけなんですよ。だから財務省を こう裏切ったりするようなことはねできないわけですよね。いやこういうところにこうなんつうのかな、型をはめられて、やってる感じなんでね、なかなか国民に対してね何かお金を出すとか、まあ消費税減税なんかはねもってのほかですよね。財務官僚は国のお金を国にお金を入れること、まあそれでいろんな政策をやって、評価が上がると言われてますから、いっぱいね国民からお金を取ったような政策を打った人が事務次官になったり、するわけですね。なのでねここの部分はなんとも変わらない。まあ今後ね、あと3年あと2年ぐらいですか、2年ぐらいは、まあ、キッシーの時代ですからね、少なくても来年起こる広島サミット、ここまではねもう絶対前も言いましたけど出資すると、何があろうがね私は会になりますと、どんだけ支持率が下がろうがもうそこはのらりくらりとね、今回の国会を見ててもねそんな感じです。何も決めない何もやらないみたいなね、新しいことはね憲法改正なんかねもってのほかですね、絶対やらないですね。まあそう言っていてもね、私たちは生活していかなきゃならないし、日々ね、仕事をしたり灯油を焚いたりガソリンを焚いたり、していかなきゃならないんで、まあ、この辺をねどうやって、低コストでねやっていくかっていうことはやっていかなきゃならないかなというふうには思いますね。まあ、電気代もね結構高くなりましたよね。多分来月ぐらいからはもうもっと高くなるのかなという感じがしますけど、地域猫ね、うちの玄関にね、また2匹ぐらいね、ずっといる猫ちゃんがいるんですけど、まあその猫ちゃん用にね、いろいろ考えてね、考え抜いた結果、今度はね、玄関うち広いんですよ。そこに、猫ちゃん用のこたつを、今まで使ってなかったね、こたつがあるんで、そのこたつをね、猫ちゃんたちに開放するということにしました。いろいろね、やっぱほんと寒いんで、マイナスね、10度、15度ぐらいになるんで、やっぱりそこで命を絶ってしまうね、命が途切れてしまう猫ちゃんもいるんですよね。なので、なるべくいろいろあったかいことをね、今まで考えてやってきたんですけど、まあ、コストも考えてね、まあ、電気代多少かかるんですけど、いろいろ考えた結果ね、こたつを導入して、そのこたつの中でね、冬場は過ごしてもらおうかな。まあそんな風に考えてます。結果的にね、いろいろやってね、回路とかね、そういったもの、ね、あと囲いとかね、そういったものをいろいろやったんですけど、なかなかうまく、こっちのね、思い通りにはならなかったんで、今回はね、思い切って、こたつだったらね、10匹ぐらいはね、暖かい冬場を越せるんじゃないかな。まあそんな風に思ってね、こたつを導入して。今はね、まだそんなに寒くないんで、猫ちゃんも我慢ができるぐらい。なんでこたつの中には入ってませんけどね。もうこたつは設置して、いつでも入れるようにね、しています。はい、というわけで、今日はこの辺で終わりとなります。それではまた、したっけ。